Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは埼玉大学教養学部教授の山口中美先生。その前編です。著書日本語の歴史にまつわるお話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山口中美、埼玉大学教養学部教授、文学博士、日本語史犠牲語研究専攻、1943年生まれ、お茶の水女子大学卒業、東京大学大学院修士課程修了。著書に平安文学の文体の研究、ちんちん千鳥の鳴く声は、犬は美をと鳴いていた、暮らしの言葉、擬音擬態語辞典など多数。最新刊は岩波新書から出版の日本語の歴史。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは埼玉大学教養学部教授で岩波新書から日本語の歴史を出版された山口中美先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、日本語の歴史、まあこうロマンも感じるようなそんな響きなんですけど、確かにこう今まで中学高校と例えばまあ漢文だったり古文だったりとかっていうのを教わった記憶はあります。
はい、
はい、でただその流れというか歴史となるとあれ習ったかなっていう。
習ってないんですよ。
習ってないですよね、はい、ですからこの辺の話をじっくりぜひ教えていただきたいと思うんですが、
よろしくお願いします。
まずこの本の中では、はい、奈良、平安、鎌倉、室町、江戸、明治で現代というような感じでこう流れになってるわけなんですけど、はい、それぞれの時代の日本語を取り巻くこうポイントというかトピックをぜひ教えていただきたいんですが、まずは奈良時代というのは、これはどういった日本語的には。
そうですね、はい、この時代のトピックはなんて言っても文字。
文字、
うん、だって文字のなかった日本に、うん、漢字っていう中国の文字を借りて日本語を書き記そうとしたこと、はい、これがいった大きなトピックですね。で、日本人が日本語に最も適したも文字を作り出す手もあったんですよね、うんうん、
はいはい、
でも日本人ってお隣の中国の作り出した漢字を借りる方法を取っちゃったんですね。
はいはいはい。
ですからこれがね、後に漢字を見ても声に出して読めないっていう日本独特の現象を作っちゃったんですよ。
あ、なるほど、うん、それまでにその当然話し言葉ということでは、使われていたものがあった、
はい、
ただ
日本語、大和言葉、
大和言葉、うん、ただそれをその文字としては持ってなかったわけですね。
そうなんですよ、うん、今でも文字のない社会っていっぱいあるじゃないですか、
はい、
テレビなんか見てると、うん、アフリカの社会とか文字ないけどすっごい楽しそうに日常生活を営んでますよね、うんうんうん、はい、というわけで人間というのは話す言葉さえあれば社会生活は営める、
うんうんうん、
でも自分たちの文化を後ろの世代の人に伝えようとするときに文字が必要になっちゃう、
うんうん、
だから文字考えればよかったんですけど、うん、借りてしまった。
あ、なるほどね、うん、でここで借りるという、まあ、決断を下したわけですね、とりあえずね、
はい、
でそのことによって、うん、じゃあ今に続くその流れがこうその源流が決定しているということになってくるんですかね。
そうなんです。だから、うん、日本人って漢字を見ても声に出して読めないっていうのは、うん、例えば中国の音は時代によっても地方によっても違うわけですよね、
はい、
じゃあ今、銀行の行っていう漢字を思い浮かべていただけます、う
ん、はい、行人弁の、
はい、
はい、
中国の音はいろいろあるわけですよ、うん、修行の行っていうのも行うという字で読みますね、
はいはい、
安頓の安、
はいはい、
ですから江と行と安という音がありますね、
はい、
それから日本にそれにあたる日本語としては、うん、最初の頃は行くとか行う、
うん、
その他最初の頃は歩く誤る仕業とか二十、うん、数種類の読みは
歩くもそうだ
ったそうなんです与えちゃったんですよ、
はいはい、
つまりこんな風に一つの漢字に複数の読みを与えちゃう、うん、とどうなります
混乱しますね
ですから意味はわかるけど、はい声に出して読めないっていう現象が起こっちゃうわけですね、
あ同じ記号なのにそれを表現するのに何種類も何十種類もある
そうなんですよ
ような状況になっちゃうわけですね、
で私たち日本人ってそういう状態に慣れてしまっていまして、漢字を見て声に出して読めなくてもこんな意味だからって平気で日常生活を送ってますよね。
そうですね、なんとなく、それに付随するイメージは湧きますね、はい、
というわけで奈良時代は日本語を書き記すのにお隣の国の漢字を借りてしまったっていうことがトピックですね。そのための引きこもごも、でも話したいんだけど時間ないから
そうですか、でも引きこもごもがそこから生まれてくる、
はい、
なるほど。じゃあ、ちょっと今ここで整理すると、要は今までは音としてはあった、はい、話し言葉としてはあったものが、はい、そのいわゆる書くものとして、はい、そこここで誕生するというか、借りてくるというようなことになるわけですよね。でそうすると例えば言葉には意味があるといういわゆる言霊信仰のようなことがあるじゃないですか、はいはい、これもこの辺から出てきているんですか。
そうですね、話し言葉だけの時代って、言葉にものすごい力があるわけですよ、
はい、
ですから例えばその時代には人の名前なんて知られると、相手に知られると危害を加えられるかもしれない。例えば、ガマダさんが私の名前を知ったとする、すると男の人は女の人の名前を知ると支配できるわけ、だから女の人が身を許すのは、この人でいいわって思えた男性にしか許さないわけ、
本当の名前を明かさない。
そうだから昔の女性の名前は知られていない、
なるほどなるほど、
お勤めした時の名前とかそういう公の名前は本名とは違いますから、
なるほど。なんかこれは例えば今話題の映画ゲド戦記なんかにもなんか同じような信仰が、本当の名前を知られると支配下に置かれてしまうみたいな、こういうところにもつながっているんですね。
そうなんですよ、言葉の力がでっかかったっていう感じですね。
なるほどね、じゃあこれが奈良時代に端を発しているということですね、
はい、
で、時代がその次奈良の次というと平安時代になってくるわけなんですが、平安時代というのは日本語にとってはどういう時代なんですか。
そうですね、日本語を書き表すのにこうどういう文章がふさわしいかっていうのを模索した時期なんですよ。
なるほど、文字はとりあえず誕生したというか、手に入れた、でそれをどうするかということですね。
今度書き言葉でどういう文章がいいかというわけで、まず日本人は漢文も書いてみた、でもね漢文を書けることが当時のエリート中のエリートね、今で言えば英語文書ける人がエリート中のエリートですよね。それと同じ、それから漢文を真似して日本語の文章を書いてみた、漢式和文って私は本の中で読んでるんですけれども、いわゆる変態漢文って言われる、でもこれね日本語に存在する助詞や助動詞書けないの、だからねいまいちなんですね。
なるほど、
でそういう風にしているうちに、日本人は皆さんのご存知のひらがなとかカタカナ、これを漢字から生み出した。
これが平安時代誕生してくる。
でこの生み出し方も面白いんだけどね、放送見えないんでね困っちゃうの、私の本読んでっていう感じかな、
そうですね、本の中にはねきっちりそのどうやって例えばカタカナがこの漢字からどういうふうになっているのかとかっていうのがね、きっちり分かるようになってますけども、
それでひらがなで、初めて日本人は話しているように書ける文章を手にしたんですよ、それで世界の傑作源氏物語が誕生した。
なるほど、
つまりここ大事なんですよ、話すように書ける、ということは心が込められる文章だと、そういうもので初めて世界に羽ばたける作品ができる、これが大事な点なんですね。
なるほどね。
でもね、ひらがな文って欠点あるんですよ。
お、何でしょうか。
だって、あれひらがなばっかりで書かれていたら読みにくい、
なるほど、どこで切れるかとか分からないですね。
そうなんです。それから漢語を自在に入れられない、漢字で書かれた漢語、それからひらがなというのは和歌の世界で育ったんですよ、ですから、論理的な文章には向いてないんですよ、という欠点がある。
なるほどなるほど。
この欠点どうするかっていうわけなんですけれども、この欠点を補える文章があった。
お、 あった、うん、それは
漢字カタカナ混じり文、
はあは
あ、これはね男性が漢文を読んでいくときに訓読していく、はい、その場でカタカナをちっちゃくねあのアンチョコみたいに書き込みを吐くよ、うんうんうん、私たちも英語の翻訳聞いてると、はいはい、発音とかちょこちょこって教科書に書いちゃうじゃないですか、
はい、横に書いたりしますね。
あの時にカタカナをちょこちょこって書いた、
はい、
そうすると漢字とカタカナを混ぜて書く文章がそこから出てきた、
うん、はあ、これも平安時代。
そうなんです。
端を発する、
うん、でねこの漢字カタカナ混じり文って、ええ、じゃあ文学作品に向いてないかっていうと、うんうん、書けるのね。
ほうほう、これはどのような作品に、う
ん、例えば私の大好きな今昔物語集っていう説話集、はい、これはねエッチなお医者さんの話とかね浮気な旦那さんがね、はい、奥さんに現行犯で逮捕されちゃう話とかね、はい、妖怪変化の出現する話とか勇気をもらえる話とか、うん、これがいろんなもの話がドライな漢字カタカナ混じり文で書かれてるの、
は
い、ということで、
うん
うん、これがねあまり魅力的なので芥川龍之介なんてベタ褒めですよ、うんうん、今昔物語集、はい、で、平安時代のトピックは、うん、こういう漢字かな混じり文現代に連なる文章が生み出されたよっていうのがトピックかな。な
るほど、はい、そして時代がもっとこっちに来ると、うん、今度は鎌倉室町というふうになってくるわけなんです、はい、これはどういう時代でしょうか。
これはね、はい、せっかく築き上げた平安時代の文法がこう変化していく時期なんです、
うんうん、
ちょっと高校の古典文法思い出してみてくださる。
古典文法、うん、はい、
かかり結び、
あー、ありましたね
増難が来るとしたは、はい、あの終止形じゃなくて連帯形で結ぶよ、
なんかありましたね、
こそが出てくると依然形だよ、
はいはい、
あれって現代人から見ると、はい、うん、よその国の言葉のように思えますよね。
いや本当に暗号のようにして覚えましたね、うん、
でも、はい、それってね日本語の歴史を教えられずに、うん、古典語は古典語、
うんうん、
現代語は現代語って教えられてそのつながりを教えられていない結果なんですね。
そうですよ、よく考えてみれば、うん、そこはね連続してつながってるはずなのに
そこなんですよ、現代語は古典語の延長上にあるんだっていう連続感を意識すること、うんうん、
はい、
ですから現代に連なるやり方で古典文法を捉えると、うん、日本語のこう非常に分厚い厚みが理解できるし、う
ん
う
ん、なるほど、
日本語を慈しむ気持ちも生まれる、
うんうんうんうん、
ですからこの鎌倉室町時代っていうのは古典語のかかり結びなんかが崩れていって、
うん、
日本語が主語をきちんと助詞で示すっていう論理性を獲得していく時代、
はあはあ、
平安時代の文法って、うん、あの主語がどれかっていうのを助詞で示さないんですよ、うん、花叫り、
うん、
今は花が咲いている、
はいはい、
このがというのを入れて、うん、主語だよっていうつながりをしっかり論理的に示す、
うん、
そういうのをできてきたのが、うん、鎌倉室町時代。
はあ、なるほどね。そうですか。じゃあいわゆる古文の世界と現代の言葉をこう結ぶそんな時代になりつつある。
そうなんです。ああ崩れていく。
うん、
で崩れた後には新しいものが出ないといけないですよね。
そうですね。
それが次のコーナーの江戸時代かな、うん。
Let's get knowledge with fun.
さあ先ほど先生にもちょっと予告していただきました。次は江戸時代になるわけなんですが、はい、日本語的に江戸時代というのはどういう時代なんですか。
近代語の源。
近代語、ちょっと待ってください。近代というのは通常、まあ、明治以降のこととか
でしょう、それは日本の歴史、
はい、
これは日本語の歴史。
あ、なるほど。
つまり一足お先に言葉の方は江戸時代が近代語の始まりなんですよ。
あ、もう一足先に近代化している。
そうなんです。どうしてかって言いますとね、はい、言葉って実は政治と経済とものすごく関係あるんですよ、
はい、
政治の中心がどこにあるかで共通語が違う、うん、
政治の中心がどこにあるか、うん、
はい、と平安時代から室町時代まで日本の政治の中心はどこ、うん、
京都ですね。
ですよね、はい、そうすると上方語が最も権威ある共通語、
うんうんうんうん、
江戸時代になると、
江戸ですね、まあ、東京
ですよね、はい、そうすると江戸語が最も権威ある言葉になると。
なるほど、
江戸時代も中頃まではまだ前の時代の名残ありますから、うん、あの上方語と江戸語の勢力争いがあるの。
あ、なるほどなるほど、はい、
それでね滑稽本の浮世風呂なんかは、うん、あのお風呂でね上方女と江戸女が喧嘩するのすごい面白いんですね、それぞれの言葉の肩持っちゃうの、
はいはい、
上方女はね、はい、江戸のそうだからこうだからって原因理由を表すからが気にないのね、
あ、なんだからなんだからってのからが、
うんうん、はい、上方は、何々境にっ とか堺で、堺って言いますね、はい、ですから
なんとかや堺、
そうそうそう、はい、で互いに自分たちの言葉の中心だが中心だと思ってるから大喧嘩するんです、
はい、なるほどなるほど、うん、はい、
でも、うん、まあ1750年ぐらいになると、うん、完全に江戸語が、共通語になってきます。
あ、やっぱりその政治経済の中心がそっちに
もう江戸に移っちゃう、うん、文化の中心もですね、はい、ですから江戸が現代の日本語の基盤というわけですね、う
ん
う
ん、なるほど。
あなた、うん、お前、おめえ、貴様、私、わし、こういう言葉も全部なんと江戸時代にできてます。
そうですか。
そうですよ、新しいと思うでしょう、
はい、なんか我々は今普通に本当使ってる言葉、これがもう江戸時代に生まれている、
はい、今より敬意が高いですけどね、はい、貴様なんて言っても別に今悪い言葉ですけど、うん、江戸時代ではあの貴様ですから、はい、あなた様っていう意味で敬意がありますね。それからいらっしゃる、おっしゃる、くださる、なさる、うん、これも全部江戸です。
あら、そうですか。
そうなんです。
確かにそうなると近代語という感じですね、これはね、もうすでに。
というわけで、
なるほど、
江戸語が近代語の始まり。
なるほど、じゃあこれが江戸時代、
はい、
そしてそうすると、明治時代、まあ、明治維新以降ですけども、うん、明治時代、これは日本語にとってはどういう時代なんですか。
話す言葉と書く言葉をともかく一致させようって努力した時代なんですよ、うん、さっき平安時代のお話しましたけど、はい、あの時ひらがな文が出て話すように書けるって言いましたね、
はいはい、
でもあれ日本語の文章の主流にはならなかった。
おお、そこで一回ちょっと勢力弱まっちゃった。
はい、もう平安だけですね、はあはあ、その後話す言葉と書く言葉ってどんどん離れていっちゃうんですよ。それに日本語の文章で一番価値があるのは漢文式に書いた文章で、これは話す言葉とすごい離れてますよね、
はい、
ですから江戸時代までの人は、うん、書くこと、文章を書くためには話し言葉と違った言葉とか言い回しを学ばなくちゃいけない。
ほうほう、なるほど。でも話し言葉を書き言葉にするって我々なんかに考えてみると簡単のように思えてしまうんですけど、
それは明治時代の人が大変苦労した80年もかけて原文一致の運動をしてくれたから、すごい大変だったんですよ。
すごい大変なんですか。
そうなんですよ。だって話し言葉は、話してますね、はい、書く言葉は漢文式の言葉で、もうすごい盾祭り候みたいな感じですよね。話してる時はそんな言葉話してないですよね。でそのね、話し言葉を書き言葉に一致させるっていうのは日本語では特に難しいのね、うん、どうしてかっていうとね、
はい、
例えば私が鎌田さんと喋ってる時は、はい、何してんのよとかこういうタメ語ですね、うんうん、でも偉い人に喋ったりする時、うん、私は、まあ、敬語表現だったり、何々でございますって言いますよね、うんうん、はい、話し言葉って言っても誰に話すかによってものすごく言葉が違いますね、
はい、
と話し言葉と書き言葉を一致させようって言っても話し言葉のどのレベルに一致させるか、はあ、すごい難しいではないですか。
難しいですね、言われてみれば。
そうですよ。
なるほどね。
ですからそれは西洋諸国の言葉よりももっとこうね、はい、難しいの。西洋諸国ですと一応中立的な客観的なこう話し言葉みたいのがなんとなくあるわけです、うん、でも日本はそれがバラエティに富みすぎてる、どこに一致させるかというわけでものすごく難しかった。
なるほど、よくやりましたね、逆にね、
80年かけて。
で
ね、お役所はね、最後までね、はい、書き言葉をね保ってたの。でもね、うん、だから一般の人なかなか意味わかんないじゃないですか、うんうんうん、でもようやく第二次世界大戦後、はい、お役所もの公用文も話し言葉で書いてくれるようになったと。
ああ、なるほど、ね、じゃあ明治以降、まあ、第二次世界大戦までは本当それを本当に試行錯誤を繰り返しながらやり続けてたという歴史。
そうなんです。でね、話し言葉と書き言葉が一致しているっていうのは、うん、私たち何でもないように思ってるけど、うん、大変な財産を受け取ってるんですよ。どうしてかっていうと、
はい、
文学作品っていうのは心が込めて書けられるっていうのは、うんうん、話し言葉と書き言葉が一致してる時なんですよ。つまり世界に羽ばたく作品が生み出せるとか、それからメールなんかでバンバンバンバン打てるっていうのは話し言葉と書き言葉が一致してるからよ。
そうですよね、はい、思ってることがまあ本当にすぐに文章化できるということですもんね。
というわけで、うん、もうそういう大変な苦労をしてくれて、私たちはそういうの知らないから当然のことのように受け取って何も感謝しないけれど、実はとても感謝すべき事柄。
そうですね、はい、いやこれは本当先人たちの苦労に本当に大感謝なんですね。
そうなんです。
いや本当にありがとうございます。
いやいやなんか私が挨拶されてるみたいな嬉しい気持ちになりました。
ありがとうございます。さあそして、うん、まあその80年ぐらいかけて作り上げたもの、まあ、それ以降その戦後の日本語というのは何かこう特筆すべき点というのはあるんですか？
そうですね、あの戦後よりもちょっと前なんですけど、うん、標準語制定というかその苦労と方言撲滅運動ですね。つまり江戸時代には藩ごとに違う言葉を使っていたから、明治になると統一国家にするためには統一的な言葉をしなくちゃいけませんよね、はい、どこの言葉を標準にするか、うん、これも大事なんですけれども、それ以上に問題だったのはあの方言撲滅運動まで展開した。
うん、
つまり方言を話したら首から方言札ってのかけられるんですね。で標準語を話すように仕向けられた、
うん、
そのせいで地方の人に方言コンプレックスができちゃったんですよ、
うんうんうん、
で土地の言葉を残すっていうことは豊かな地方文化が育成されるわけですよ、
うん、
それを摘み取っちゃう、これが問題だったかな。
なるほど、ね、
これ本に書いてないんだけど大事なことかな。
そうですね、はい、素晴らしい遺産を残してくれた先人たちがいらっしゃるのに、一方でそういうねちょっとネガティブなこともあるということですね、はい、これもねしっかりやっぱり認識しておかなきゃいけないですね。
ですから最近はだんだん方言喋ってもいいし、うん、またあのいいなって思えるようになってきた、
うん、これはいい流れだと。
そうだと思います。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。埼玉大学教養学部教授の山口中美先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガバナケンでした。